説教、主よ私をお助けください。棚橋智恵美牧師です。
昔から日本の中では謙虚であるとか謙遜ということが非常に美徳とされてきたと思います。謙虚という言葉には麗しい響きがあります。また日本人は相手に対して主張することを好まないで控えめな国民だとも言われてきました。時代が変わって今は必ずしもそうではないとも言われます。けれども控えめでつつましやかなことが美徳であるという考え方は今もなお根強くあると思うのであります。聖書も私たちに謙虚になりなさい、謙遜でありなさいと教えています。聖書におきましても柔和とか節制というように控えめで、そしてつつましいというような態度とよく似ていることが書いてあります。けれどもよく似ているようでも普通一般的に言われているそれとはやはり違っていきます。聖書におきまして謙虚というとき、まず神に対する人間の態度が問われるからであります。神に対する人間の謙虚さが求められ、神に対する私たち人間の謙遜な態度が求められているからであります。今朝の聖書の箇所は一人の女性が登場してきます。なりふり構わず叫び続ける一人の女性であります。何度も何度も粘りしつこく自分の主張を繰り返すようなこの姿はおよそつつましいとか控えめであるということとは程遠いように思われます。けれども今日のこの聖書のところからこの女性を通して私たちに求められる本当の謙虚さとはどういうことであるのか、聖書において謙遜でありなさいということはどういうことであるのか深く教えられてくるように思うのであります。今日の聖書の箇所21節の御言葉から見ていきたいと思います。21節、イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。主よ、ダビデの子よ、これはイスラエルの人々にあっては救い主がイスラエルを救うために来てくださるということであります。この主よ、ダビデの子よと叫ぶこの言葉がカナンの女性から口に出たということはよほど勇気がいることであったに違いないのであります。なぜならカナンとイスラエルは旧約の時代からいわば敵敵同士が、そのような民族的な敵旧敵同士の関係にあるからであります。昔イスラエルの人々がエジプトを脱出してカナンの地に入った時の先住民がカナン人でありました。イスラエルとカナンとは民族的な対立関係にあったのであります。そのカナンの女が悪霊に取り憑かれた娘を思う一心とはいえ、このようにして主イエスに助けを求めて叫んだということはやはり驚きであります。主よ、ダビデの子よ、イエスを主と呼んでダビデの子と呼んだこのことには、もしかしたらこの女性がどこかで聞きかじったそのような知識であったのかもしれません。けれどもイエスの中に主を見出し、自分の主を見出し、イエスの中に自分の救いを見出したからこそこのように叫んだことを思わされるのであります。ところがこの悲痛な叫びに対して 必死な叫びに対して主イエスの振る舞いは無慈悲であるかのように思われます。この女性の叫びに対して主イエスは何もお答えにはならなかったのであります。これまで主イエスは助けを求める者を拒まれることはありませんでした。異邦人であったとしてもこのように冷たくあしらう、そのような扱いをされたことはなかったのであります。この箇所についてそれゆえにいくつかの解釈がなされていきます。なぜそのようにして主イエスがこの無慈悲のあるかのように拒まれたのだろうか。いくつかの解釈がある中でもどれをとっても本当のことはわからないのかもしれません。本当のことはわからなくてもけれども、この時の主イエスとこのカナンの女との出会いがやがて福音が全世界に出ていくことを示唆していくのであります。冷たくあしらうかのような主イエスの続いて弟子たちは次のように言っています。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。この弟子たちの言い分は、叫びながらついてくるからこの女性の願いを叶えて早く追い払ってほしいということになると思います。弟子たちのこの言い分はこの女性の側に立っているようで、けれども決して同情ではなくて自分たちにとって迷惑であったからであります。主イエスはここで問題を感じられたのかもしれません。主イエスが冷酷で無慈悲であったわけではなく、むしろこのカナンの女の叫びに心を動かされていたように思われるのであります。24節を見ていただきたいと思います。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。24節のこの部分では、この女性の期待するものではなかったとしても、ただ確かに主イエスはこの女性の叫びに応えてくださっていることに気づかされるのであります。イエスはお答えになったのであります。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。これが主イエスが神によって与えられた使命であります。まずイスラエルの民を救うために主イエスは働かなければならない。これが神によって与えられた使命であります。神の救いのご計画、その途上の出来事であります。この答えは、主イエスのお答えはこのカナンの女の期待するものではなかったことは確かであったとしても、しかし主イエスはこの女性に対して、カナンの女に対して憐れみを持ってお答えになったと思うのであります。カナンの女は、この女性はそれだからこそなおも主イエスに近づいたのではないかと思うのです。必要に主イエスに近づくこの女性の姿、全く希望がないわけではなく、そうではなく主イエスのこの心の動きをこのカナンの女は感じ取ったのではないかと思うのであります。それゆえに、主よ、どうか助けてくださいと叫ぶのであります。主よ、どうか助けてください。原文ではここに私という言葉が入ります。 主よ、どうか私をお助けください。この助けるというのは非常に危険な状態から助けるという意味の助けるであります。すぐにでも駆けつけなければならない、今溺れそうになっている人を助けなければならない、そのような事態にあっての助けであります。カナンの女は今自分は溺れそうになっている、そのような状態になっている、それなのになぜ助けてくださらないのか、この叫びはそのような恨みがましい叫びではなく、そうではなく、このカナンの女にとって主イエスだけがただ一つの希望であったのであります。主イエスだけがただ一つの希望であったから、その燃えるような希望と助けを求める真剣な心の叫びが、これが祈りとなっていくのであります。26節から28節を見ていただきたいと思います。イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った、主よ、ごもっともです。しかし子供も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。必要に主よ、どうか私を助けてください。との祈り。悲痛な心からの叫びである祈り。この叫びに対して主イエスはここにおいてもまだこの女性の願いを受け入れようとはしてくださらないのであります。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、つまりイスラエルに与える祝福を異邦人に与えてはいけない、イスラエルに与えるはずの祝福を子犬にやってはいけない、そのような主イエスのお言葉に対して、お答えに対して、この女性は言います。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。人間的な思いからすれば、主イエスのこのお答えはあまりにも過酷であります。今にも死にそうでなほど苦しんでいる者にとって、この祝福を、この恵みをあなたに与えることはできないと言われたも同じであります。けれどもカナンの女はここでもなおも食い下がるのであります。主よ、ごもっともです。この主イエスのお答えをその通りですとそのままに受け取ったのであります。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。聖書におきまして、犬というのはよく軽蔑の意味で呼ばれる名称であります。しかしこの子犬というのは家庭で飼われるペットのような子犬のことであると言われます。実際にペットとして飼われた子犬はその食卓から落ちるパンくずを食べることができます。そのことをもって、この女は、カナンの女はこの子犬に例えて、自分も異邦人でありながらも、しかしその本来与えられるはずのイスラエルに対する与えられる祝福のその分け前の少しでも受けることができる、主イエスはそのようにしてくださる主であることをここで告白しているのであります。徹底的に、本当に徹底的に身を低くしなければ、自分が惨めなものであることを本当に受け取らなければ、決してこの言葉は言えないと深く思わされます。自分には与えられるはずのない祝福を、自分以外のものに与えられる祝福のその分け前を、おこぼれであるかのような分け前を、自分は それをいただきたい。このカナンの女の言葉に本当に徹底的に身を低くしている一人の信仰者の姿を見ることができるように思うのであります。私たち人間は謙虚でありたいと思います。謙遜でありたいと願います。しかし実際にその謙虚であること、謙遜であるその事態に置かれた時、私たちはそこで自分が惨めになり、その惨めさに抵抗するのだと思うのであります。惨めさに耐えきれなくなって、その自分のありのままの姿を認めることができない。それが私たち人間の本来の姿なのではないかと思うのであります。このカナンの女のこの信仰はどこから来るのでしょうか。何度も何度も本当に冷たい帝国と思われるようなあしらいを受けながらも、ただただ主イエスを求め続けたのであります。ただ真剣に誠実に求め続けたのであります。それがどれほどの期間であったのか、私たちには分かりません。苦しみが強ければ強いほど、まして自分の可愛い娘が苦しんでいればこそ、そのような思いに駆られたのかもしれません。このカナンの女がこのようにして主イエスと出会っていった時、その出会いの段階は一つ一つが拒絶でありました。拒絶されてその信仰が弱ったのではなく、拒絶されて阻まれて、それを繰り返していく時にむしろこの人の信仰は深まっていくように思われるのであります。深まっていったそのありさまがここに示されてくるように思うのであります。マタイはこの物語を非常に重要な位置に置いているように思います。主イエスがこれから十字架に向かおうとするそのところで、その前にこの出来事を起きました。マタイにとってこの物語は非常に重要であったことを改めて思わされるのであります。つまり教会にとってこの出来事は非常に重要であるということであります。主イエスはこのカナンの女に対して、あなたの信仰は立派だとおっしゃいました。立派だという言葉は大きいということであります。主イエスは弟子たちに対して、信仰の小さなものよと言われました。その小さい大きいの大きいであります。このカナンの女は弟子たちとは違って信仰を持っていなかったのであります。けれども主イエスに出会って、そしてしかも拒絶にあって拒まれて、そのところでその信仰はより深められていったのであります。この身を低くする、徹底的に身を低くすることのできたこの女こそ、この人の姿こそ、信仰において謙虚であること、信仰において謙遜であるということを私たちに教えてくれます。信仰というのはただただ主イエスの憐れみにすがることなのであります。信仰において謙虚であること、信仰において謙遜であるということは、ただただ主イエスの憐れみにすがること以外にないのであります。主イエスの憐れみに、主イエスの救いにすがること以外に生きる道がない、立ち得ることができない、そのことを知らされた者が信仰において謙虚であり謙遜であり続けることができるのだと思わされるのであります。神の前に本当に惨めな人間であること、それは自分のうちの罪を知らされた時であります。神の前に 救われる資格のないものであることを思い知らされた時であります。それゆえに主イエスの十字架の恵みが私たちに迫ってくるのであります。このカナンの女は叫びながら、そしてひれ伏すのであります。神の前にひれ伏して礼拝したのであります。神の前にひれ伏し礼拝を捧げる信仰と、そしてこの信仰によって生まれる希望の祈りに必ず応えてくださる主がおられるのであります。私たちの思うところとは違っていても、けれども必ずお答えになってくださる主イエスがおられる、そのことがここにおいて深く示されてくるように思います。どこまでも主イエスの拒みをそこに屈せず、主イエスのおっしゃることをその通りに受け取っていったこの女性の姿、神を神とする信仰者の姿が深く示されてくるように思うのであります。主よ、どうか私をお助けください。この叫びが、このただ一つの希望の祈りが、私たちの日々の祈りであり続けることができるように、上からの力を、聖なる神の助けをいただきながら歩み続けるものでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもって教えてくださり、励ましてくださり、力を与えられますことを心より感謝をいたします。カナンの女の信仰を通して、私たちが求められる信仰の在り方、私たちが求められる本当の謙遜さと謙虚さを教えられて感謝をいたします。徹底的に低くされて、そして砕かれて、神の恵みにすがるものであらせてください。内側から聖なる神様の共にあって、この内側から清めてくださり、力を与えてくださり、神の言葉に聞き続け、神の御言葉によって日々砕かれ歩み続けるものであらせてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人一人をどうぞ主が豊かに祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。